どうも、コータの養生チャンネル早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私漢方と中医薬の専門家、国際中医専門医の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとで、今日もお届けしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、まず告知の方からさせてください。4月24日ですね、今週の土曜日になります夜8時から、整体師のね、細川先生と2人でですね、コラボをしたオンラインのね、養生セミナーの方を開催いたします。今回は、月経トラブルなどを中心としたね、女性のための健康セミナーということで、 Zoom を使ってですね、今回無料で、開催をいたします。で、参加ご希望の方はですね、4月24日夜8時から Zoom を使って行いますのでね、ぜひ参加したいなという方がいらっしゃいましたら、僕のね、Twitter の DM か、Instagram の DM か、あとはね、お店のホームページの問い合わせフォームから、コラボセミナー参加希望ということでね、メッセージをいただければですね、こちらの方から、順次返信させていただきますので、ぜひですね、まだ参加大丈夫ですのでね、お気軽にご連絡いただけたらと思います。無料のセミナーなんでね、普段僕が、行っている、養生セミナーの内容もね、というよりちょっと時間が短いんですがね、ちょっと近いような内容もしますので、僕がどんなお話ししてるのかななんて興味がある方は、よかったらね、覗いてみていただけたらと思っております。はい、以上告知とさせていただきました。実はですね、今回はですね、この番組の収録がね、テイク2なんですよね。いつもね、気合の一発撮りで気合の一発撮りってこともないんですけど、基本的に一発撮りをしてるんですが、ですね、なんかワイヤレスイヤホンのなんか、がスイッチが入った状態になってしまってですね、ここで喋っているのをですね、確認して聞いたらですね、なんか雑音がずっと入っててですね、なんか違うとこのマイクにスイッチが入っちゃったみたいでですね、全然取れてなくてですね、なんかせっかく調子よくですね、いつものようにですね、お話ししたんですが、全部ね、ちょっと無駄になってしまってですね、もう一回テンションを高めて話をしなきゃいけないっていうのでですね、結構これなかなかね、しんどいものがあるんですね。今回こんなこと初めてだったんでね、ちょっとね、気を取り直してお届けしていきたいと思っております。はい、で、今日はですね、猫林さん、実はね、最近ね、結構漫画をたくさん買い込んじゃったんですよ。そうなんですよ。キングダムってね、漫画、皆さんご存知ですかね。テレビアニメにもなってるし、2年ぐらい前かな、映画化もされてですね、非常にですね、人気の高いね、漫画ですよね。もう60何巻かな、まで行ってますよね。今大人気の漫画でね、よくキングダム芸人なんて言ってね、アメトークなんかでもやってますが、その最新巻が出たというのでですね、ちょっとコンビニにね、買いに行ったらですね、これもね、そうなんです。アメトークでちょっと取り上げられてて、すごく話題になっててですね、なんかツイッターで友達もね、面白いなんて言ってたんで、早々のフリーレンっていうですね、漫画もですね、なんか1巻から3巻まで全部揃ってたので、思わずね、全部買ってしまったんですね。で、さらにですね、猫林さん、実はね、僕ね、週末のワルキューレっていう漫画もですね、実は買ってしまったんですよ。これもね、アメトークで紹介されてて、なんか友達がめちゃくちゃ面白いなんて話もしてたんで、もうこれはね、買うしかないと思ってですね、とりあえずこれは Kindle で一巻買ってですね、まだ途中なんですが、ちょっと読んだだけでもですね、めちゃくちゃ面白いですね、これはね。のでね、まだ読んでないね、小説とかエッセイとか、ちょっと仕事関係の本とかもあるんでね、なんか多分漫画の方から読んじゃいそうなんですが、漫画ってね、皆さんどうですか？お好きですかね？僕はもう大好きなんですけども、なんか、最近そうでもなくなったのかな。僕が子供の頃とかは、なんとなく世の中の風潮として、漫画ばっかり読むとバカになるとかですね、ゲームばっかりするとバカになるなんてね、結構そんなことをよく言われてたもんなんですが、これね、僕もね、自分の母親とかになんかゲームばっかりやってるととかですね、漫画ばっかり読んでるとみたいなことは、ちょっと昔言われたことがあるような記憶があるんですが、多分ね、そういうことを言う人はね、漫画もほとんど読んだことがないし、ゲームも多分ほとんどしない人が多いと思うんですね。 でね、やっぱりね、この楽しさとか良さを知ってれば、多分ね、読むからバカになるとかですね、見てやったからバカになるとかですね、まあバカになるって言い方あんまり今しないのかもしれないけど、やりすぎちゃダメだよみたいなことぐらいはね言うかもしれませんが、うん、なんかそういう表現で使わないと思うんですね。で、確かに漫画もゲームもね、もうなんかね、休む間もなくですね、もうずっとゲームし続けたり、ずっと漫画読み続けたりするのはもちろんダメで、そういうことしたら僕もね、当然やっぱり怒ると思うんですね。だけどね、その読むこと自体とかゲームやること自体にが悪いことってわけでは全然ないと思うんですね。で、結構やっぱりね、漫画とかゲームとかから、まあ、やっぱ得られるものってすごく多いと思いますし、漫画とかはね、特にやっぱりこう秀逸というかですね、ストーリーもそうですし、まあいろんなジャンルの漫画があってね、やっぱり普通の文章とかでは入ってこないようなものも漫画だとこうスッと入ってきたりすることもあるんでね、本当ね、勉強とかにもうまく使えるんじゃないかなと思います。前もね、皇帝大系っていうね、まあ中学のね、本当に基礎的な、本当のね、大元になってる理論の書いてある、書物があるんですが、それの漫画版があってですね、僕漫画で読んでますよなんて話したことあると思いますし、ね、ちょっとこう東洋医学アーユルヴェーダの勉強するときにですね、なんかおすすめの漫画を教えてもらったりしてね、読んだりもしたので、皆さんもですね、まあ、漫画はね、本当に節度守ってね、時間守って読む分にはすごくね、頭のね、リラックスにもつながるし、いい養生になると思うのでね、ぜひ活用してほしいなと思います。はい、このままいくとね、漫画の話で終わってしまうので、今日の本題に入りましょう。はい、ですね、今日の本題は昨日に引き続き、五月病対策ということでですね、実は五月病対策で結構重要なポイントがあってですね、それはゴールデンウィークの過ごし方なんですね。まだ間に合うということでですね、五月病対策でゴールデンウィークの過ごし方についてちょっと今日はお話ししていきたいと思います。はい、残り3分30秒ですね。はい、ゴールデンウィークの過ごし方ということで、五月病はですね、前回の放送でもお話ししましたが、まあ様々なストレスによって自律神経が乱れてしまうことでいろんな不調が起こるね、症状ですよってことはお話ししました。で、実はね、この五月病対策でゴールデンウィークの過ごし方が大事というポイントがいくつかあります。で、ちょうどゴールデンウィークはね、4月の終わりから5月の頭にかけて、まあ今年も長い方だとね、まあ10連休ぐらいの方もいるかもしれませんし、短くてもですね、5連休ぐらいの方が多いんじゃないかなと思います。で、ちょうどね、3月、4月とですね、忙しい時期とか、あと新しい環境とかで気を張って生活してたのがですね、ちょうどこのゴールデンウィークの休みというので、ちょっと気を緩めることができますよね。で、これはね、張り詰めた状態とか疲労が蓄積した状態でメンテナンスをするという意味ではですね、非常にいいタイミングの連休だと思うんです。ここでもう一回英気を養ってね、5月からまたもう一息頑張ろうっていうふうにね、体を整えることができる休みなんですが、でもね、過ごし方を気をつけないと五月病のね、大きな原因になってしまうと思うんですね。うん、で、一番やってほしくないのがですね、これはゴールデンウィークに限らず長期の休み明けはいつもそうなんですが、寝る時間と起きる時間は常に一定にしてほしいなと思います。これね、ブルーマンデー症候群といって、ね、日曜日の夕方からね、月曜日の朝にかけてなんとなく気分が憂鬱とか体調が悪くなっちゃうって方いるんですよね。で、これの大きな原因の一つが、休みだからといってすごく夜更かししたりとか朝寝坊をしたりしてですね、体内時計が狂ってしまって自律神経の乱れにつながって、体の不調につながってしまうなんて方が結構います。で、長期の休みだからといってですね、もう昼まで寝ていてね、夜中の3時とか4時ぐらいまで起きてたりとか、そんな生活をしてるとですね、じゃあいざ明日から仕事ですよって言った時、皆さんどうでしょうかね。当然体内時計が乱れていて、朝も起きれない、体もだるい、コントロールがうまくいかない、そういう状態になってしまうので、ぜひですね、休みの日だからこそいつもと同じ時間で寝たり起きたりしてですね、あと特にね、朝同じ時間に起きるのがすごくおすすめで、できるだけですね、休みの日の朝はいつもと同じ時間に起きてちょっとのんびり過ごすとですね、心のゆとりができて、その日一日ゆったりと過ごせることができると思いますし、体内時計も狂いませんし、すごくね、こう重要なね、リラックスする時間が過ごせるんじゃないかなというふうに、思ってます。うん、なのでね、ぜひそんな過ごし方をしていただきたいのと、あとね、最後にね、ちょっとしたテクニックでね、まだ間に合うと思います。このテクニックは。はい。休み明けの初日の日ですね、例えば今回のゴールデンウィークだったら5月の6日とか、 ね、5月の10日とかそのあたりから仕事っていう方が多いかもしれませんが、このね初日とかね、そのね2日目ぐらいまではあんまり重たい仕事をね入れないようにしとくといいと思います。これはね仕事が好きとか嫌いとかっていう問題ではなくて、やっぱりですねちょっとこうね基本的にちょっと重たい仕事とかちょっと面倒くさいなって仕事とか、なんかねあの人に電話しなきゃいけないとか、こういうプレゼンをしなきゃいけないとか、こういうお得意先に行かなきゃいけないっていう時があると思うんですが、もしですねどうしてもその日じゃなくてちょっとずらせるんであればね、休み明けでいろいろ仕事をやっちゃいたいっていう気持ちもわかるんですが、休みの日の初日からですねちょっと重たい仕事とかスケジュールがパンパンに入ってて忙しいとか、そういう状態を作っちゃうとですね、それだけでもちょっと憂鬱になって、結構ね5月病のきっかけになってしまったりしますから、ぜひですね、休み明けの1初日とか2日目はゆったりとスケジュールでお仕事できるようにですね、ちょっと気をつけてほしいなというふうに思います。結構ですね5月病の原因になるのがですね、この連休明けで、連休の過ごし方でですね結局自律神経がまた乱れてしまったり、気分的にですねちょっと重たくなってしまうと、どんどんですね5月病がひどくなってしまう可能性がありますので、ぜひですね休みの日はね、朝ね寝る時間、朝起きる時間と夜寝る時間ですね、これを一定にしていただくのと、あとねお休み明けの初日と2日目とかはね、できるだけ仕事はねゆっくりとフリーでできるような状況を、作っていかれるといいんじゃないかなというふうに思っております。最後にねご案内です。僕のねノートの方のねマガジンの方を今公開しております。マガジンの方はですね月額500円で全ての有料記事を、ご覧いただくことが、できますので、もしですね僕のコラムの方を見たいという方はですね、ぜひですねノートの方の記事を、ご覧いただけたらというふうに、思っております。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。